ロビンソンズのお話ラジオ。どうもロビンソンズ山崎です。
北澤です。
さあ始まりましたロビンソンズのお話ラジオ、はい、というわけでは
い
また1時間ほど喋りしましょう。
1時間も喋んなくていいですよ。もう40分ぐらいにしましょう。
何ですかもう。大丈夫ですか。
トークライブ終わりだからそんな喋ることないですよ。
ちょうどねそのロビンソンズのトークライブを始めまして、はい、ロビントークというのが、はい、おとといですか。
うん、そう
ですかね、はい、ちょうど終わったところなんですよね、はいはい、それでお話ラジオということで、
はい、
はいはい、まあ一応無事に終わりまして来てくださった皆さんありがとうございました。
はい、そうですね、
はい、
いやーね、
記念すべき1回目、
記念すべき悪夢の始まり、
ね、悪夢の始まりって、
まあ、お客さんにとって悪夢の始まりでしょうね。
まあまあまあまあ、
うん、
一応魚縁サウンドっていうところでやってるんですけど、
はい、
ね、新宿3丁目かなあれは。
そうですね、
はい、ちょっとなんか馴染みない人もいると思いますけど、
いやみんな馴染みないですよ。僕らも馴染みないですから。あんな
ゆりおかさんのトークライブに呼ばれて、
そう、ゆりおか超特急さん ねライブやってるとこなんですけど、
はい、
あの普段音楽の、
うん、
バンドとかのライブハウスなんで、うん、でもね僕すごく好きなんですよね。あそこなんか居心地はいいというか、う
ん、なんかネタをやる場所ではないけど、
まあ、ね、なんかね、あそこそれには適してないけど、
雰囲気が
でも漫才師とかは全然いいと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、なんか最初こうなんていうかな、袖がないから、
うん、
一番最初出てくときお客さんの間をこう割って、
うん、
ね、出てかなきゃいけないんで、うん、ちょっとなんか変なスター気分ないですか、なんか
スター気分、あ、なるほどね、
お客さんの間をなんかわーみたいなさ、
あの歌舞伎でよくあるような
花道みたいな、ね、
演出
感じですけど、まあでも僕らが出たところで、あ、出てきた、
いや、そうですよ、
ね、自分たちがやる
しかない
ライブなんだから、そうやって出てくるからみたいな。まあまあでもね、
はい、
とてもいい、
そう、なんかね、
ちょっとね、なんかあのいい、アングラな雰囲気もあって、
うんうん、
こじゃれてるイメージもあって、いいと思うんですけどね。
ね、確かに、
うん、
悪くないと思いますけど、
一応毎回あそこでやらせてもら
って、そうですね、皆さん気になったら来てくださいね。
いや、気になるなんてないですよ、本当に。気になることなんてないけど来てほしいですね。
気になることなんてないけど来てほしい。マスターもちょっとね面白い方で、
そうね、うん、これからマスターの面白さが出てくればいいかなと思って、う
ん、なんかやっぱまあ普段はライブハウスだし、はい、マスターもなんかいろいろ音楽好きみたいなんだけど、うん、まあトークライブのリハっていうリハもないんだけど、まあここで音楽かけてみたいな、なんかいろいろちょっと段取りやってて、ちょっと手が空くとマスターすぐギター弾き出してね、なんか、
いや、やっぱなんか
それが BGM みたいな、
やってた人なんだろうね。
ね、
だってこの間もライブ終わって、
うん、
でももうお疲れ様でしたって挨拶しようと思ったら、うん、もうギター弾いて
た。弾いてたよね。
なんだろうな。アピールしてんのかなと思って。俺ギター弾けるけどなんか使ってくれみたいな。
ギター弾ける人なんていっぱいいるし、別にギター欲しくないもんな。
いや、でもあの魚縁サウンドのあのライブ中にはあのマスターしかいないじゃん。
まあまあまあまあ。
俺ギター弾けるの、なんかどっかで
出てもいいんだけど
な。
使い道？
どっかで出てもいいんだけどな、俺みたいな。
すげえ欲出してんね。
その人多分10分間の休憩中弾きやすいんじゃないかな。
BGM 代わりに、
うん、
それぐらいだったらいいけど、
ね、
やってくれそうだしね、
うん、まあまあ、まあ、まあ。
次回がですね、まあ、まあ告知でもある言うかもしれないですけど、はい、まだちょっと未定でね、あのツイッターの何の機能っていうんだっけあれ、選んでくださいみたいな。
アンケート機能しかない
よ。アンケート機能っていうのは、
うん、
使ったことなくて。
まあ、山崎はちょっと使っちゃダメだと思うよね。
なんで？
くだらねえみたいな。そう、この間そのトークライブでも言おうと思って、結局言えずに打ち上げでみんなで話したんだけど、
うん、
山崎のツイッターがくだらなすぎるなっていう話で。 れはなかなか衝撃的なね一周してとかじゃないんだよな、もうドストレートにくだらないからなんだっけ、なんだ、何の話をしたんだっけ、
何の傘盗まれたとかでしょ、
そうだ傘盗まれたっつって、お前一般の方でも言わないよそんなこと一般の方でも傘盗まれてつぶやかないよ、もう
傘立てじゃなくてもなんかあれだぜ、もう露骨に盗むようなところから盗んでたから、まあいいんだけど、
なんかこうね、いや、なんて言うんだろうな、芸人らしい通訳って
ある、ええ、分かる分かる、
例えば傘盗まれてプラスなんかでちょっと傘盗んだ、俺の傘を盗んだ人には罰としてトークライブに来てほしいとか、何でも何でもいいんだよね、何でもいいんだけど、やめなきゃね、傘盗まれたで、なんかさ、やっぱり例えばフォローしてくれてる人っていうのは、うん、多少なりとも山崎に興味を持って多少なりともファンではあるなのに、リツイートもお気に入りもゼロっていうのがやっぱりみんなそう思ってんだ、傘盗まれた傘盗まれたってそんなって、で山崎にはちょっと少しでもリツイートとお気に入りを意識したつぶやきをこれからしてもらおうって、で打ち上げで山崎なんかちょっとつぶやいといてよっつって、
で山崎が何やってたっけ、
そのくだらないことをまた言ったんですよ打ち上げで、苦い葉っぱが嫌いみたいな
ルッコラ、ね、
の話をしてて、
ルッコラね、ルッコラの意味がわからないっていう話ね、
うん、で苦い葉っぱといらないわっつって、まずその話いらないわみたいな話になって、うん、じゃ苦い葉っぱいらないってつぶやいてよっつって言ったら、ゼロリツイートゼロオフィス
だっていらないもんそんなつぶやき
もう本当にびっくりしちゃう、
なんでルッコラの話になったんだ、まあいいや、
じゃ苦手なものの話になって、いやちょっとそうびっくりだよな、傘盗まれたってまた出てきたわ
ビニール傘もなんかまあまあ高くなってきて、盗まれたら盗まれたりちょっとショックなんだよな、なんか最近500円じゃ買えなくなったって知ってる、まあ、知ってるか、
うん、コンビニ店員だから
知ってる、そうでしょ、なんかさ700円とか800円ぐらいするからさ、
いやでも500円のもあるよ、
セブンはあるんだよ、
うん、セブン良心的
な、ファミマを置いてないんだよね、
ブラック企業だからね
もうなんかねカットっていうかね、もう扱わなくなったのが500円台のやつ、あわもうこれわざとだなと思って、
いやだから なんかさ多分暗黙のルールだと思う、ビニール傘って、
うん、
自分も盗まれる代わりに自分も盗んでいいっていう
なんかこう回ればいいの世の中で
全体で多分人口より出てるから、
うん、
多分回っていいんじゃないのってちょっと思うんだけどね、だからみんな買う必要ないんだよもうあれ本当は
まあね、
だから、
まあねって違うな、
誰かもう本当手ぶらで出て、
うん、
こう突然の雨が降ってきちゃってビニール傘を買うっていう富裕層の方がいるじゃん、
うん、
でその方は多分雨止んだらもう置いてっちゃうのよ、
うんうん、
中には、
うんうん、
だからそれを最下層のこう貧乏人の方が回しゃいいだろって話で
なんかもうあれだよね、使っていいですよみたいなマークがあればね、
そうなんかカチってね、
そうそう、なんかもうあ、これはもう絵にこのマークついてるからみたいな、
そうそうそう、
もう自由に使っていいやつだみたいなね、
だから前コンビニのね傘立てに絶対盗まれたくないんだなっていう、あの呪うっていう感じがテープで貼ってあってめっちゃ怖かった
あ、なに絵の部分に、
絵の部分に多分ルーズリーフのなんか紙切れみたいなのに書いて呪うっていう字がセロハンテープでペタッて貼ってあってこれ確かに盗まないよなと思って。
なるほどね。
買 賢いんだかなんだかよくわかんない。モルハの剣の
さ。呪うなんだ。でも名前書いたところで別に盗まれるもんな。
盗まれる。でも呪うは確かに盗まないよ。
ちょっと、うってなるもんね、うん、それすごいね。
いやもう雨止んでたから、うん、雨止んでてもうお客さんも人もいなくて、うん、よく傘立てに何本もあるじゃん、だからいつもあれ回収して傘立て片付けるじゃん、うん、で呪うわったからはぁーってえ、なにこれって
呪う、え、なに忘れてんの。
いや捨ててっちゃう。
呪うまでつけといて忘れちゃったのか。
いやでも俺一つ思ったのは呪うっていう感じがそのペタって貼ってあるんだけど、周りこう貼ってあるテープがセロハンテープじゃなくてセブンのあのさ、
あーテープ、はいはいはい、
あのうちの従業員なんじゃねえ
か、袋いらないですの時に貼るようですよ。そうそう、
ストアテープ、うん、これ使えんの従業員だけだから、従業員だ犯人は多分うちの従業員だと思うんですけど、
ね、身内にいたの、うん、
まあまあ
まあ
そんなこともね、
はいさて、今月何かありました？
いや、ありましたよ。
いっぱいありました。
一人で学園祭行ったり。
ああ、そうだ、うん、ありましたね。
すいません、ちょっと稼いじゃって一人。
いや、本当ですよ。瀬戸くんのね、瀬戸康二くんのトークショー。
リーボーイズの
トークショー
って。瀬戸くんのトークショー行って。MC って。でそれなんか、なんで俺だって俺もちょっと思った、
うん、
なんでこれ絶対なんか違うよなと思って、マネージャーに最初マネージャーに、瀬戸康二くんのトークショーの MC の仕事入るかもしれないから開けといてって言われて、2人ともはいっつって言ったらマネージャーからごめん北沢一人だけになった、山崎ごめんみたいなのが LINE できて、で山崎が冗談で了解です、バイト頑張りますみたいな、
うん、
で俺が冗談で了解です、引き立て役頑張りますって当日行って、でさ、なんか会場が狭いから、
うん、
舞台上狭いから一人、
うん、
つってたよ。
ああ、うん、マネージャーがね。
でああと思って、まあそういうこともあんのかで行ったらさ、超でかいのよ結果お客さんパンパンに入ってたんだけど、
うん、
500人ぐらい入ってた。
あ
めちゃくちゃでけえじゃねえかと思って。
いや俺瀬戸くんのねトークショーで、うん、そんな狭い舞台の場所あるかいと思ってたんだけど、うん、まあだから理由はなんか別にあるんだろうなと思って、その運営の方にね、
うん、
人3人立てないってなかなかないじゃない、
うん、でも瀬戸くんが一人って言われたんだね、マネージャーに。
ああ。
誰か一人、マネージャー、あの、MC で呼ぶとしたら誰がいいって言われて、
うん
うん、で、芸人、同じ鍋の芸人の中で誰が仲いいかみたいな、マネージャーがなんか候補を出した
んだ、うんうんうん、
で、それで、芦沢さん、
うん、
パップコーンの芦沢さん、ふて猫のね、
うん、
か、ロビンソンズ、さんとかどうっつって、
うん、
言って瀬戸くんがじゃあじゃあ北沢さんで、
うん、
ってなって、で結局応援になったの。で俺当日会った時に山崎そんな仲良くないのって聞いたら、あんま喋ったことないっつってたから、
うん、
あそうなんだ、
そんなに喋ったことない、なんかあれドラマの時も別に役割もあれだしさ、そんなないでしょ、
うん、でも俺もぶっちゃけそんな喋ったことないの、うん、そんな喋ったことないけど一方的にいじられはしてたから、
あ
イケメン、そう乙女っていうね、
うん、
ドラマの時に一緒でイケメンの俳優さんがまあまあいたじゃん、岡田将生君とか、
木村亮君
で瀬戸くんとか、あともう他にもいっぱいいたけど、うん、でみんなも挨拶がてらに一回俺をいじりながら通過していくじゃん多分あれをコミュニケーションと思ってたんだ
けど、まあね、
喋ったことある人の方に入ってたんだな。
ありがたい、うん、
ありがたいけど、いやでもかっこいい人っているもんだなと思うよね。ああいうの見るとやっぱ山崎とかすげえチンケだなと思う、
ね、お前が言うんだ
よ。瀬戸康史、俺はもう墨分けできてるから。
瀬戸康史はかっこいいと思うよね。あのなんだろうな、イケメンでバーッとなんか、まあ、カテゴリーした中でもなんかポンと突出してるというか、なんかそこに埋もれない感じのかっこよさ、
うん、いやもうキラキラしてるよ
ね、すごい彼はね。
いやだからやっぱりなんか芸能人の中のかっこよさだよね。
あ、
山崎ってやっぱりなんかこう一般人の中でもかっこいい方にもギリ入ってるかどうか。うん、どうなんだろう
みたいな、ね、ってるやん。
でも自分でかっこいいと思う、山崎。
かっこいいと言われるからかっこいいんじゃないかな。なんだこれ。
いいっすね、その感じ。いや、俺はいいと思うよ。いや、でも俺、うちらからしたら、山崎は全然かっこいいから。でも山崎は山崎で自分をかっこいいと思ってるってなると、へぇその程度で、みたいな感じはあるよ、ちょっと。
ブサイクだとは言えないじゃん。
ん？
ブサイクだとは言えないじゃん。
さあ。
なんていうの？あのさ、女の人のさ、女の子の可愛い可愛いみたいな、何々ちゃん可愛いみたいなのあるじゃん。え、私なんてこんな、そんなそんなみたいな。
じゃあ男の人それないから。
ないじゃん。だからなんて言うと、うん、まあかっこいいって言えばかっこいいんじゃないのみたいな。
いや、だから俺もかっこいいと思う。山田家はかっこいいと思うけど、なりたいかと言われば、なりたくない。
だから。別になりたいなりたくないの話じゃないわ。いや、わかるよ。わかったわ。うん。でももっと他にいるってことでしょ。
他にいるとかじゃないんだよな。
それちょっと顔以外入ってないか。
いや、顔。顔だけで。
あ、そう。
うん。完全にタイプじゃない。
なんだそのなんだそのタイプじゃないってもう。
苦労しそう。うん、モテる範囲もこうピンポイントになりそうだし、オールマイティーじゃないかなっていう。いやもう。
あ、そう、うん。そんなに便利なイケメンじゃないというか、便利な顔じゃない。
うん、
なんだその評価。
結構だ、武器で言ったら斧だと思うよ。刃物としてはちょっと優秀じゃないなっていう。
でも、
ドンキだよね。
だから、ドンキじゃないだろ、斧なんだから。
いやでもこう、ガンってさ、
ちょっと。いや、だからさ、あれでしょ、
食い込むドンキ。
使う人によっちゃ便利だし、使えない人は使えないし。
自分の使い方をよく分かってないと、うん、モテない顔だよ。やばい。
なんかさ、もう、どんどん苦しくなっていくんで。なんだこれ。
何よ。
なんでこんな言われてんの？
いや、言われる。
まあいいけど。
いやでもかっこいいと認めてんのがいいじゃん。
じゃあナイフとか刀にはなれないね。
なれないなれない。山崎は豊川悦司にはなれない
よね。豊川悦司って何？ナイフ？
いややっぱりあれはもう人を引きつけるあれは持ってるでしょ。
ああ。日本刀みたいな感じかな。
まあ
なんかナイフみたいな
感じ。別に全部
刃物
かの例えなくていいんだよ。ただ山崎は斧っていうだけだ、
ね、斧ね、うん、大ぶりだね。
そうそう、
まあ、確かに小回り効かない感じは、ね、うーん、なんだ斧の例えに納得する。
山崎苦手っていうか、うん、かっこいいと思うけど、うん、何とも思わないっていう人は結構いるんだよね、うん、だから俺多分それないんだよ。かっこいいと思うけど何とも思わない人はいないよ。
うん、
俺をかっこいいと思うって人はなんか思う人だ。
まあまあまあそうね、
うん
うん、
だ山崎をかっこいいと思うけど何とも思わないっていう、こう取りこぼしがあるわけだよ。もったいない、うん、あらもったいない。ただやっぱ瀬戸くんとかは多分取りこぼしがないんだよね。
まあ、みんなを、
うん、
魅了するというか、あれだろうね。
でもあのかっこよさはちょっとこう、近づきがたいかっこよさ
だね。ああ。
やっぱ瀬戸くんがこう、バッて出てきた時、すごかったもん。 キャーみたいな、
うん、
なんか本当に久々に見た、ああいうなんかちょっと震えちゃってあーみたいな泣き出しちゃう子とかいて、
へ
ー、あーすごいな、瀬戸くんが出てくると分かってて、瀬戸くんを見に来てんのに瀬戸くんが出てきたら泣くのよどういうこと？いや
すごいよねあれね、
瀬戸くんじゃない人が出てきたら泣くのは分かるよあれ違うっていう、
今日は北沢さんオンリーですっつってい
やとかなんか今日は瀬戸くんま、もうお待ちかねですよね。やりましょう。瀬戸康史くんです。つって、なんか、バスケットの人とか出てきて、はぁって泣き出すのは意味わかるよ。
怒るよ。怒ってから
泣く。いや、だからそう、やっぱり生の瀬戸康を見て泣き出すっていうのはもう、なんか、やっと会えたみたいな感動とか、うん、そういうことじゃない。すごいよね。一回でいいから味わってみたいよね、ああいうの。
やっと会えた。うん、だまあ、そうだよね。となんかいろんなものは見てるけど本人を、うん、まあそれなりに近い距離で見れるとっていうこと
でしょ。やっぱでもまあすごいなと思ったね、うん、なんともちょっと瀬戸高校睨んじゃったこれ
なんでだ
よへえへえって終えたよ。もうポロッとついいいっすねって言っちゃったしたら瀬戸くんも瀬戸くんでなんかちょっとさ、うん、変わった子だから、うん、お笑い感覚はちょっと優れてるから、うん、パッと見ていいでしょいいでしょじゃねえよ
いやなかなか面白かったですけどね、
はいはい、まあなんかねああいうのいいなと思ったけどね、それからイケメンのトークショーの MC 全部やらせてもらえないからちゃんと引き立て
役ねはそんなもんですよね。
うん、特に。いや、ただこう入ってなんかあの実行委員の人が書いてくれたウェルカムカードみたいな、うん、今日はよろしくお願いしますみたいな、うん、なんか手書きのやつがあって、あちゃんとした大学なんだなと思って、うん、パッて見たら、北沢さんの、なんか溢れるお笑いセンスで盛り上げてくださいみたいな感じで、どんだけハードル上げてんの実行委員と思って。でもすげえ綺麗な大学だったよ。
あ、そう。何大学？
武蔵野。
うん。
武蔵野大学？うん。全然知らないさ。有明かどっかにあって。
うん。
超遠いんだ。
うん。
でもなんか、降りたら、あの、なんだっけ。でっかい会場。有明にある、
ああ、なんだっけ、
ビッグサイトみたいな、そんな、うんうんうん、だからもう街が近未来みたいな、
あ
中にポツンとある大学で、結構大学の中に松屋あんのね。
ああ、でも俺んとこマックとかあったよ。そう、
でも俺もさ、瀬戸君も大学行ってないからさ、
うん、
で、二人で中探検してて、何これっつって、めっちゃ楽しかった
キャンパスライフ
二人で失われた時間を楽しかった。
瀬戸君そんなうろうろしちゃダメだろ。
いやでも中はもういないの。
あ、そうなの。
だから二人でも、多分これ入っちゃいけないんだろうなみたいなところまで入っちゃって、楽しかったけど、すごいなと思った。
今大学とかそういうなんか学食みたいなのも充実してるからね。
ねえ。
うん。
なんかあんなよくわかんないパンとか売ってる学食とかじゃないんだな。
そうだよ。カロリー計算とかしてんだぜ今。
そうだね。
はい。
俺行ってた高校で一番嬉しさの唐揚げパンっていう、コッペパンに唐揚げが3つ挟んであるパン。あれめっちゃうまいなと思って食ってたけど、今あれ食ったらなんだよこれ。
わかるわかるそれね。
しかもなんかもも肉じゃない胸肉のパサパサのさ、パサパサの唐揚げにパサパサの
コップパンでしょ。もう水がなきゃ食えないよ。
もう1号令とか飲みまくってたわ。まあね。 りとかね、行きたい。
いや、本当ですよね。
でもさ、俺、思って、前ね、例えば、何年前だろう。もう5年前とか、
うん、
もうちょい前かな。6年ぐらい前とか。エンタとかね、レッドカーペットとか、
うん、
あの辺にちょこっと出る、
うん、
ちょこっと出たらツイッターのフォロワーとかが一気に200とか300ぐらいバッて増えたりとか、でブームってやっぱそういうのがあったり、でこの間エンタ、うん、この間エンタ出た時に、
うん、
ツイッターのフォロワーが30ぐらい増えた、
うん、
あでももう30ぐらいなんだ増えても、で瀬戸くんの学祭行ったら、
うん、
瀬戸くんの学祭行ったらフォロワーが100ぐらい増えたアイドルすげえなアイドルじゃないけど、うん、役者だけど、うん、でもやっぱね、
うん、
勝てないよ、
うん、
お笑いは あそこには勝てないイケメン役者とか、
うん、
あと、まあ、アイドルには絶対勝てないし、狙ってるものが違うけど、でも学ぶものはすごく多いなと思ったら、うん、なんか、なんだろうな、このお笑い芸人のダメ感下に見られてる感
あ、そういうダメ感ね、
下に見られてる感、いや、いいんだけど、見てくれっすよ。かといってもなんか対等はいいラインだと思うよね、
うん、
お客さんが芸人に対する目線、
うん、
下に見てくる人とかいるじゃん、
うんうんうん、
芸人をないよね
な急にギャルっぽくないまあね、
ね、腹立つこともあるけど、腹立つこともあるけど、
まあなんか商売柄そうなるんだろうなとは思うけど、なんかやってることが
卑下
しやすいというか下に見やすいというか、
まあね、
うん、
でもしょうがないよねご時世、
まあ、ね、なんかよくあるけどさ、不況になったりすると一番いらないとかさ、なんかなくても生きていけるとかさあるじゃん、
芸人
の仕事とかは。
でも不況の方が芸人はいいじゃない
、うん、
番組とか的には、
うん、
お笑いは不況の方が増えるっていうかね、
難しいけど、どうな
ん、うん、2階の人が洗濯してますから
いや
ね、難しいところやね、
うん、
な
答え、まあ、ここでは出ないですし、ちょっとお手紙でも読みますか、
はい、
今日ね3通も来てるんですよ、
へえ、はい、珍しい、
どれからいこうかな、いつも送っていただいてるこの方からいきましょうかね、ラジオネーム聖なるバリアミラーフォースと申します、26歳男性です、バーバリアン北沢さん、ションベン小僧山崎さん、こんにちは、いつも楽しく聞いています、僕はそうめんほど辛い思いをさせられる子はいないと思います。自由を奪われた状態で複数人で収監され、急に縄をほどかれたと思えば、いきなり煮えたぎる釜に入れられ、3分間も拷問かと思えば、氷河のごときキンキンの、冷水地獄。最終的には水分を極限まで絞り取られ、捕食されるのです。辛いと思いませんか？キングオブコント決勝をテレビで見るくらい辛くないですか？お仕事頑張ってください。はい。
仕事頑張ります
もうこれまあある程度コンスタントに送ってくるじゃないですかこの人、
はい、
毎回このちょっと突拍子もない感じで、ある種でももうすごいなと思い始めてきました僕は、
あいやすごいじゃないですか、
毎回毎回、はい、熱量というか、
ね、あ、これをこんな視点でっていう感じ
が、そういうことですけど、
ありますけどね、
はい、
でまあなんだろうな、そうめんほど辛い思いをさせられる、 いや、まあぶっちゃけそうめんってそんなうまくないですからね。
そんな話？
だから僕そうめんそんな食わないんで。
俺そば茹でて食べるのはすごい頻繁に食べるんだけど、そうめん確かに食わないな。
まあ夏限定だしね。
うん。
しかもさ、このなんか、キンキンの冷水地獄、
うん、
最終的には水分を極限まで絞り取られ捕食されるのです。
うん、
俺こっからやっぱチャンプルとかにするからもう一回灼熱地獄があるわけじゃない。
いや、そうめんチャンプル？
うん。炒めたりとか、
ね。うんうん。あ、それま何またそのじゃ火炎地獄が待ってるわけじゃん。
そうそうあるわけだから。
うん。
だからなんかここで食われるんだったらまだ俺は大丈夫だと思う、
ね。ああ、じゃあまだ一段階目の地獄だってことで。
うん。まあ何よりそのそうめんさ。
うん。
かわいそうというんだったらさ、牛とか豚はもっとかわいそうだった
ね。ね、食べられるために育てられっていうとこもあるし、
なんだろうね、そうめんをかわいそうと言ったらもうベジタリアンとかそういう価値観は全てもう覆されるわけだから、うん、だったらこの人は野菜とかもね何も食べれないわけだから、うんうんうん、だからそうかわいそうだなというのを踏まえてちゃんと食べてもらわないとね。
そうだからそうめん食べないのか、でも食べてそうだな彼、
まあ、ちゃんと調理方法は分かってますね。
そうね、ちゃんと3分間とか時間までちゃんと守ってるから食べてんだろ、
うん、まあまあ
まあ
キングオブコント決勝をテレビで見るぐらい辛くないですか。
結局このちょっと変ないじりをしたいでしょ。
ちょっと毒がね、
毒を入れたい。
まあ、キングオブコント決勝をテレビで見るのは辛いですよ。
そうですね、
辛いですよ、はい、これは生で見るものですか。そうですね、
お仕事頑張ってくださいということで、はい、はい、ありがとうございます。ロビンソンズの北沢さん、山崎さんへ初めてメールをします、はい、ありがとうございます。
初めてい
つも家事をしながらこのポッドキャストを聞いています。お二人のお話を覗
く。戸川の奥さんじゃねえの。犬コネクション戸川の。
最近結婚した。
俺言われたんだよな。
奥さんに？
うん、会ったことなかったから。
うん。
で、戸川に挨拶して、うん、おめでとうって言いに行ったら、うん、あ、北沢のうちのに会ってくださいよ。つって、うん、で、おめでとうございます。そしたら、あ、北沢さんっつって、私あの、いつも、あの聞いてるんですよお話ラジオつって、会ったこともない人のポッドキャスト聞いてるって何なんだろう。でもよく考えてみんな会ったことない人
聞いてる、まあ、聞いてますよ。いつも家事をしながらポッドキャストを聞いています、うん、お二人のお話を覗き聞きしているようで。
盗み聞きじゃないんだよ、
覗き聞きです。
何を覗いてるの。
そうだから僕も初めて今言いましたよ、ね、読みました。毎回とても楽しみにしています。昔はよくお笑いライブにも行っていたんですが、今は子供ができてなかなか行く機会がありません。けれどこうしてお二人のご活躍を聞くことができて とても嬉しく思っています。これからも楽しみにしています。寒くなりましたがお体にお気をつけください。ラジオネームのぞむと花さんからありがとうございます。戸川の奥さんじゃなさそうですね。だから
そう
ですね。なるほど、ね、昔にいろいろ行って子供ができてなかなか、まあそうでしょうね、
結婚してね、
うん、
なかなかこう笑いライブから足が遠ざかってしまうっていうのはあるじゃないですか、
うん、
かといってじゃあいやいや子供を連れてきて来てくださいよっていうわけにもいかないですよね、
まあ、なかなかね難しい
時間ぐらいあるライブを子供に我慢しろとは言えないし、うちらは良くてもさ、
そうね、
子供泣き出しちゃうとかね、いろいろあるから託児所作ればいいんじゃないかなと思って。
ライブ会場に、
うん、
あ、でもいいんじゃない、そういうの昼間とかに開催して、ね、
もう母性が溢れそうな女芸人とかいっぱいいるで
しょ。だからそういう時ちょっとあのね、ほぼさんの資格持ったような芸人とかいそうだから。
でも子供の世話なんてさ、そう、女芸人したい人いっぱいいるでしょ。そういう預かってさ、
いいかもしれないですね。
本当に見に行きたくて行けないっていう人は結構いると思うよ。
まあね、うん、うん、
まあ、そんな見に行ってる場合じゃねえよっていう人もいっぱい
いるとは思うけど、ただ時間がない、まあね、なかなか子供がいたら、
うん、
まあ夜7時とかがさ大体ライブの基本だとさ、
まあ、ね、
その時間はなかなか家開けられないっていうのはあります、はい、なるほど。 まあね、子供が少しなんか大きくなったり、
いやなんか、いやもうその頃お笑い興味ねえだろ。
だからでも子供がでも興味あって出てきて一緒に来るパターンは
期待できる。いやなかなか
難しい。
難しいでしょう。やっぱり子供
アイドル行っちゃう？
うん、いやいや子供連れて、うん、子供がそれなりに物心ついて、うん、10歳ぐらいになって、うん、お笑い見に行きたいっつってもやっぱり行きづらいと思うよ。
そうかね。あ、まあそうか。
もう本当に吉本のいろんな人出るライブとかは見に行くんだったらいいけど、うんうんうんうん、いつ下ネタとか話されるか分かんないじゃん。
まあ出演芸人はちょっとチェックした方がいいよね。
そう、ちょっと。
ネタのどう、なんか。
いや、なんでも、例えばうちらのトークライブとか。
うんうんうん。
やっぱりちょい。
まあ ね、お笑いだとそっち振るパターンあるもんな。
ほ
ん
とずっとバイトでもう辛いわ、とか。まあこれお笑いだよね。労働者の都合やったら、ね。なりそうですさ。
託児所いいね、でもね。なんかね。
うん、まあいろんな問題はあるでしょうね。うん、まあ、ね、でもそんなライブがあって。ではあると思うんだよね。
ライブでやってるのないんじゃない？お笑いライブでは。なんかね、あの、矢井田さん、矢井田瞳さんがなんかそういうの、子供と一緒に見えるようにみたいな、うん、そういうライブ
だ。お前、その、IC レコーダーのそばでさ、音を出すだよ。入っちゃうんだよ、そういう音。
髪を吸ってる音入っちゃった。うん、取り除けます？
やめてください、そんな。なるほどね。じゃあ、はい、昔来てた人なのかな？
いや、そうなんじゃないですか？
ね。
うん。あ、まあ。ありがとうございます。
機会あったら来てほしいですけど、
は
い。
またお便りもお待ちしてます。
はい、
もう一枚ありますよ。バングリムネオと申します。聞きたいことがあります。僕はお笑い芸人を目指しております。過去まだ芸人ではありません。ポッドキャストをしたいと思ってるんですが、お話ラジオはどうやって録音していますか？どんな機材、あ、ごめんなさい、どんな機材があればポッドキャストをできるのでしょうか？録音機器はどんなものを使っていますか？お話ラジオは他のポッドキャストと比べて音質がいいなと思いメールをさせていただきました。お話の内容も面白いと思います。ライブも見に行きたいと思っています。これからも応援しています。バングリムネオ君、お笑い芸人志望。
なるほどね。
まだ若いのかな。
若いんでしょう ね。いや、これが40ぐらいとかで枯れてるでしょ。
いやいや、
ちゃんと働けるってなる。
もう機器の細かさとか分かるだろ、40だったら。何使ってんのかな。
いや、でも分かんない。
調べりゃ。
やったことないことってやっぱ分かんない。
まあまあまあ、そうだけど。なるほど。ポッドキャストをしたいと思ってるけど、なるほどね。機材に目をつけたんですね。音質いいんだ。
音質いいです。
いや、だから要は、いいのはわかるんですけど、他とやっぱ聞き比べてあれなんだね。
いや、なんか、雑味はないですよ、確かに。
うんうんうん、なるほど。
ひどいやつはひどいですからね、ほんと。でもまあ、なんだろうな、お笑い芸人を目指してるんでしょ。
うん。
ライブ出たらいいですよ。ポッドキャストやんないで。
ね、まあまあまあね、うんうん。一番は、ライブ、まあそうですよね、
うん。
ポッドキャストよりも先に舞台に立って。
あのね、ポッドキャスト、なんだろうな。まあまあ、言わんとしてることはわかんないけど、うん、別に練習とかならないですから、なんの、
うんうんうん。
発信としてやってはいるけどね。なんかの練習っていうわけでもないし。何も向上しないと思うんで、うん、多少お笑いライブとか出て、なんか、まあ10人ぐらいとかでもいいんで、うん、ファンと言える人ができたらやったらいいと思いますよ。
なるほど、
うん。誰も聞く相手もいないのにポッドキャストやってもしょうがないでしょ。
そうなんだよね。これライブと違ってもう一方的に垂れ流しの状態だから別に誰が聞くとかでもなくなっちゃう。うん、その怖さはあるんだよね、こういうのってね。
なんか、ほんと、あの人たちやってんだってなんないと、うん、誰だこれのポッドキャストは絶対聞かないわけじゃん。うん、だから、まあ、多少ね。
そう、だからまあ、まず芸人になって、
うん、
板に立って、やってくださいってことなんじゃないですか。だからこれあれなんだよね、でも機材、まあ、どんな機材があればっていう質問だから、 何の機材を使ってるのかはですね、スタッフさんが一人いまして、
うん、だからなんか IC レコーダー
ですね、ローランド
の、いや
これローランドの
多分ね結構いいやつなんですよ。
これなんてやつなの、型番なんだ。いやこれ一番オーソドックスっちゃオーソドックスだよね。
型番とかは言わなくてもいいけど、いやでも多分このなんていうかな、もうスタッフさんがもともとラジオの人だから、うん、だからそれで仕事とかでも使えるとか、うん、だからなんかね誰かインタビューするときとかの録音に使ってもいるとか、うん、そういうやつだろうし、あとでパソコンで一応編集してますもんね。だからいろんな、
そう一応聞きやすいように、
うん、
あの声とかも、
だからねあんまりねあのできるようにならない方がいいと思うんですよ、こういうのって全部自分で。だからこういうのできるスタッフさんを探したらいい全部やってくれるから、なぜか
なぜかってそこが大事だよ、うん、
そこまではお願いしてないのに、
うん、
全部やってくれる。
そうなんだこれもうなんか友達なんだよねスタッフさん
と一緒たまに飲みの相手してあげれば大丈夫
っていう人を見つける機材だから、これ機材がどんなものありますかっていうか、機材なんて探しゃいくらでもいいやつはあるわけで、なんかあ
れでもね分かんないだ、
本当に分かんないだ、人そういう人探す方がすごい宝だから、
うん、まあだから単純に IC レコーダーで撮ったのをパソコンで編集して、うん、あの
ね、乗っけてます。
乗っけて、
うん、
大変なんですよこれ。スタッフさん、それも全部スタッフさんがやってくれたけど、それ用のブログを解説してとか、なんかいろいろね、はい、いろいろあるみたいですよ。だから僕は知らないですけど。
まあ一応そうね、まあまあの手間かけてやっていただいてます。
うん、
僕らは。
はい、
なのであのまあ他と比べてまあ聞きやすいんだと思うんだけど、うん、まあ番組宗男くん頑張ってください。
でもまあ多分一番いいのは普通に就職するのが一番い
い。お前何のこの手紙に対してメールに対して全然まっとうに返さない
いやいや、そこまでは書いてあることに対しては答えたけど、ここからは俺の意見だけど、うん、
踏まえた上で
普通に働いた方がいいと思う、うん、
そうまだ芸人ではないから、うん、まだねこれチャンスといえばチャンス、うん、引き返すね、うん、
外から見たら、だからちょっとまだお笑いって夢あるな、みたいな仕事とか思ってる。
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、だから、ね。
人気の人もいるわけだし、うん、まあ成功する人もいるでしょう。
うん、
ただ、僕の予想としては、こっから3段階ぐらい冷え込むと思います、お笑い。
なるほどね。今からね。今、この状況からってことでしょ。
第一段階は年末にガクンまあこれは見てわかるけど、まあライブシーンだけの話ですけどね
、はい、まあまあいろいろまあね、いろんなポッドキャスト聞いてるだろうな、
うん、
うん、まあ踏まえて、
はい、
夢頑張ってください
、はい、
またお便りお待ちしてます、ありがとうございます、はい、番組の役君、さあなんかいろんな種類のメールが今回は届いてました
ね、
うん、やっぱ芸人志望とかだといろんなの片っ端から聞くのかな、手当たり次第にとか。
そうなのかな、
わかんないけど、まあ、この子がそういうたまたまかもしれないけどね。
なんかいろいろ芸人になるってなっていろいろなんか見たりした、見たり聞いたり、
なんだろうな、芸人になるっつってでもさ、本当にあのスクール入ってないからなるって言ったのと、芸人に初めて舞台に立って本当になったっていうのと、なんかその合間の時間がすごいあったよね。なんかなるって決めたはいいけど、別になんか練習とかはネタの練習はしたけど、別にやる場所もなかったり、
うん、
何をしたらいいのかも分かんなかったり、
うん、
っていう時間はあったじゃない、
うん、
だから初め、うん、なんか学校に入ってるとそういうのが全部まあある程度用意されて、
うん、
トントントンと舞台に立てるんだろうけど、あれがあの時間が結構長かったなと思 なんかライブを探して出させてくださいみたいなのをやってさ、
そうね、
で何なんだこのライブはみたいなのもあったじゃない。
あったあった。
当時右も左もわからない状態の俺らでさえ、あれこれ大丈夫かみたいなのとかね、
あったよ。
変な主催者とかいっぱいいたし、
ライブの主催。うちらは一番最初に舞台立ったっつった、まあ、まだ4人組の頃ね、
うん、
それがもう13年、4年ぐらい前なのか、
うん、
で、変なライブでね、で新宿風でやった、ね、
やった、うん、風だった。場所は別に失敗してたんだけど、
その時だから当時そっちも4人組か5人組トリオだった人たちの中にキャプテン渡辺がいた。
あ、いた。
でなんかこういうライブ僕ら初めてなんですけど大丈夫なんですかみたいな話をした、うん、いやうちらもこのライブはよくわからんみたいな話をしてて、
うん、
あ、芸人さんもうすでに経験者の人もそうなんだみたいな、
うんうんうん、
結果クソみたいなライブでしたけどね
なんか劇団なのかの主催なのかよくわかんないんだけど、なんかそういうね、ね、
わけわかんない、うん、メガネクラブとか
ね、メガネクラブ
それで今メガネちゃんでやってるそう、なんか変な
メガネと縁があるのかな
ライブがあった
り、いや、ありましたね。なんかほんとよくわかんないまま出て、
ね、そっからキャプテンはピンに、トリオになってピンになって、うちらはコンビになって、
うん、
で今同じライブ出てる
すごいね。そうだ、キャプテンさんはあの時会ってんだよね、
うん、
やってたな、懐かしい。
まあだからね、本当にうちらスクールも行ってないし、うん、本当になんか手探りでずっとやってきて、うん、だから本当によくやった方だなと思いましたよ
2人でさ渋谷とか歩いてさ、どんなとだから劇場みたいの回って、なんか
そうだ、
お笑いライブを探すみたいなことやってて、
ちょ、だお笑いやってる劇場を探さないとなっつって、うん、どこでやってんだろうって、本田劇場って本田劇場ってあったけど、あそこやってんだよ18位とか、
うん、なんであんなでかいとこから回っちゃったんだろうね。
いやでもさ、劇場ってやっぱ知らないじゃん。今
お笑いで、ね、
今お笑いでうちらが出てる劇場なんて何も知らなかった、うんうん、てっきり一番最初にしたのは TWL か、
うん、
とシアター D か、
うん、
昔からあるっていう ね,
ね、今もうないけど、ジャンジャンだっけ、あそこ、なんだっけ、
ジャンジャンね、
あったね、まだ俺らが始めた時はあったな、
渋谷ザホール
っていう、うん、ギャップの横の ね教会のところに、
ザホールは1回出たよね。
ああ。
あ、出たのか、見に行ったのか、
どこ
ザホール
見に行ったのかな、うん、でなんか出させてくださいみたいなこと言ってさ、
うん、
で次から会場変わったんじゃなかったかな。
そうそう、
あったな。
いや、いるね、
懐かしい。
そうです
、今の子はもうそんなんじゃないだろうから。
いや、まあスクールから
ね入って
そういうのにこうレールを引いてもらえるわけだから、うん、素晴らしい、
やりやすい、ね、いいことだとは思う
よ。俺本当に自分たちがテレビなんか収録でレッドカーペットとかパッと出れるって決まった時、うん、はあ、テレビって出れるんだってちょっと思った
見るだけのものからね、そっち側に。
いやでもさ、なんかスクールとか入ってる人はやっぱりノウハウも分かってるし、周りがやってくれる
ん
だ
けど、うんうんうん、
でもうちら本当何もなく始めて、
うん、
まあでも事務所入ってからテレビ出たとはいえ、
うん、
あ、でもテレビ出れるまでにはなったんだと思って、
うん、
あ、でちょっと感慨深いものがあったもんな。人って頑張ればなんとかなるのかな
まあね、確かに。
いやいやいや、素晴らしいですよ。え、何の話
まあなんか、さっきの芸人志望の彼からのこんな。
はいはい。
はいはい
ね、まあまあ、単独がね、だんだん近づいてき
ますので。いや、そうですね。 実はもうあと20日ぐらいしかないんですよね、さっきスタッフさんと喋ってたら。
そう、もうそんぐらいですね。
もうどれぐらい出来上がってるんですかってさっきあのスタッフさんが聞いてきたんで、
うん、
北沢に聞いてくださいそれはって言っといたんですけど、
ね、多分、まあ、ガジンさんからのネタとかはまだ別に届いてないからなんとも言えないんだけど、今僕が書くのが多分6本7本ぐらいで、うん、半分です。
半分、今半分ぐらい
で。珍しいでしょ。
これはね、珍しいですよ。
珍しいんですよ、うん、
早いです。
いやでも早いしっていうか、いつも
でもまあ、
うん、いつもこう、うんうんって最初にあこれ書こうかなっつってアイデア出して、で自分でもそんなピンときてないアイデアをなんかこうなんとか書こうみたいにしてたんだけど、やめたんですよそれも。面白いアイデアが自分で面白いなってこれだって思うのが出るまで書かないことにしてて、でそれがでもずっと書いてなくて、でも4日ぐらい前にポッて出て、4日前ぐらいにしたら4日前に3本ぐらいバッて全部書いて、あうんじゃあ大丈夫だと思って、だからなんかどれだけ自分との戦いをしてきたか怖かったですよ。このまま当日まで出ない。
一枚も紙にならず。
怖いですよ。ゼロから1は。間違えたゼロから1をね、なんとか作ろうってなっちゃうとね、大して面白いとも思ってないのに作っちゃうっていう無駄な時間を過ごして
る。なるほどね。
なかなか怖いですね。でもちょっと今までとは違う単独になるといいなと。
なるほど。
思ってます。
うん。
なんか、ガジンさんとこの間喋ってて、まあなんか会議しようか、みたいな。結局会議30分くらいで切り上げて飲みてたんですよ。
うん。
でも飲んで話してて、もうね、無理ですよ、みたいな話をしてて。二人で。いや例えば売れるっていうのを考えたら何が近道かって言ったら、みんなそうなんだけど、やっぱテレビに出なきゃいけないってなった時に、うん、今ライブでやって受けてちゃんと受けてるようなネタは絶対に受けない、
うん、
頭なんかあって、であこうだったんだみたいなネタ、
あ
でそっから続いてみたいな、みんなそのパターンじゃん、うん、言ったら、
うん、
それってもういらないよねっていう話そのパターンでもみんなやってるわけじゃない、だからそれもういらないんだよなみたいな。だからもう基本的にやっぱキャラがどれだけ面白くないとっていう話になってくるから、うん、だからやっぱりね、うちらはこんだけちゃんと武器と言えるものが他に比べてあるわけだから、そこを生かすべきなんじゃないかみたいな話をずっとしてた。
なるほど。
うん、だからいい方に転がるといいですよね。
うん。
すげえいいか、すげえ滑るかはどっちかだろうって話。ちょいちょい単独らしいネタも入れたりとかしてやりますけど。
はいはい。まあ単独としては久しぶりだからな。
うん。
ねえ。
ただね、めっちゃ映像とかをね、少なくしようと思ってます。
なるほど。
うん。やっぱそこにかける時間がね、もったいないなっていう、なんかあるんで、うん。まあまあ、でも、お楽しみにしてほしいですね、
はい。そうですね。
予約だけしてくれればな。
はい。
本当に。
ロビンソンズのホームページまで。いらしてくださいよ。
え？どういうこと？
いらしてくださいよ。で、予約をしてくださいよって話。
ホームページからは予約できないですよ。
え？ホームページから行けない？
行けないですよ。いや、ツイッターのあれから行くのが一番いいでしょ。
いや、まあ、だホームページからツイッターも行けるし。
すげえ遠回りさせ
るな。でもそういうもんじゃんって。ホームページ。
迷うんじゃない？
別に迷路みたいになってないからね。
いや、これ聞いてる人は大体ツイッター経由で聞いてるから大丈夫でしょ。
いや、本当予約だけお願いしますね。12月19。
そうですね、うん。ぜひぜひお願いします。
そんな感じですかね。
はい。
はい。そろそろお時間ですか。
もうね、山崎のギャグもそんな見てもしょうがないってなってきたし、ね、そういうトークライブでやることにしたから、うん、次回からギャグはやります。最高。最高のね、まるまるね。
最高のまるまる。は。
しんどいな
ぁ。帰れないのか。
うるせえなぁ。
いよいよ
シャワー浴びたいのにな。
スタッフから降ってくるとはな。楽しみなんかな。
舌打ちしちゃった今。最高の何？最高の何？
最高の
スタッフさんからお題もらいましょう。たまには。もらうもらう。それならまだ。やる気起こるけど、はい、最高の何ですか。
最高の何々の、あ、でも前もらったよね。お客さんから、うん、あのメールいただいた
ね、
あったね、うん、あれも何個かあったのね。あれ今度持ってきてくださいよ。
そうだよ、う
ん、あれがあれば何回か。そう、今思い出したわ。
あれすげえ良かったのに
ねえ。文句ばっかり。ちょっとスタッフさんなんかくださいよ。
最高の、
はい、
家具とか。
最高の家具。
用途
による。
家電
最高の家電。お、
家電ね。基準なんすか。
うん、
魅力的な、
うん、これがなかったら死んじゃうみた
いな。ああ、なるほどね。
なるほど。はい。まあ、何個か絞れましたわ、もう。
でも何、え、ず、
どう、だからさ、
これないと死んじゃうってなると、やっぱり洗濯機とかいらないわけじゃん。そ
う、うん、衣食住
みたいな。なんて、一人暮らししたらまず、みたいな。
これにはこだわるみたいなことか。
生活？
生活する上で絶対必要。
で、電気屋さんで見てて一番こう上がる家電ってことだよね。
上がる家電？うん、ああ。ああ、どっちだろうな。生活家電か、要はさ、なんか、こう、生活に使うものか、こう、娯楽に使うものかというか。その2パターンあるよね。
そんな深くもない
よ。2パターンあるよ。
やっぱりな、自称家電芸人っぽくしてるけど、全然そんな詳しくないし、うん、
家電好きなだけで。はい、
うん、なんすか。
もう全般でいいってことでしょ。
全般でいいんじゃないですか、
うん、オッケーオッ
ケー。なんすか。
あ、俺から言っていいですか。俺、ハードディスクレコーダーですね。鼻で笑ってるぜ。
好き、地味と
か。いや、壁に貼れも地味もね。やっぱり録画できないと、困りません。もうないのは無理だな、俺。
いや、そうだけど、なんか。
いや、一番上がる、俺今見てて一番上がる家電。量販店行っても。
なんかな、わかるけど。
なんで、
いや、わかんな、わかるけど、うん、言いたいことは。
いや、上がるよ、掃除機とか見てても上がるけど。う
ん、僕はね、電子レンジじゃないですかね。うん、やっぱなんか、あの、発見があるというか、びっくりさせる。こんなん作れんのとか、電子レンジでこれできんのって結構あるじゃないですか。うん、あの、炊飯器と迷ったんですけど、うん、炊飯器も結構、炊飯器でこれできんのが今あるんですよ。
うんうんうん。
だから、それで、家電でびっくりするってあんま、あ、まあ冷蔵庫か。冷蔵庫も結構びっくりすることあるから。 え、これラップしないでしまっててこんな持つのとかあるんだよな。あのさ、冷蔵庫のさ、あの電気屋さんに売ってる冷蔵庫の扉開けて中見るのめっちゃ楽しくない？
いや楽しい
楽しいよ、ね、
冷蔵庫は野菜室と冷凍 の、うん、あの下の段が上下逆でも困る、どっちが使いやすいとかもあるし、うん、あと製氷機の大きさとか、うん、確かに。いや冷蔵庫楽しいよね。
楽しい。
観音開きのやつとかかっこいいしね、うん、
絶対さ、どっちも開けれるやつ絶対どっちも開けるじゃん。
どっちも開けるあれ、右から、ね、
どっちも開けられますって書いてあるんだから、どっちも開けられるの分かってるのに一応どっちも開けるけど、ね、どっちも開いた、本当にどっちも開いたってなるよ、
ね、すげーってなるんだよ、ね、なんでなんだ。いや分かるよ、
バカだよね。
あれ、いや俺だから冷蔵庫か、ハードディスクレコーダーと。でも冷蔵庫ってでも結局まあ最悪妥協点みたいな見つけちゃうというか、値段が勝っちゃうとこがあって、でもハードディスクレコーダーは俺値段とか気にせず機能面で選ぶなと思って、そっち
で。でもな、新発見がないじゃん。びっくりさせられないというかさ。
今さ、水使わない調理器具がヘルシオだったかな。
うん、
あれすごくない？あれ欲しいんだよな。
レンジ選べよじゃん。
いやあれレンジじゃないのよ。水を使わない。
もういいよ、そんな尺使わない。
水を使わないやつ、あれ超欲しいんだよな。
じゃあいいよ、ヘルシオ選んどきゃいいのに、なんでハードディスク選ん
だ。だって
地味だよ。
ヘルシオ買わねえもん。
ハードディスクから広がるトークは一つもないから。か、まああとパソコンですかね。
いやもうパソコンって言っちゃうと思わないか。なんでもありみたいなさ、
後出しじゃんけんみたいなことだけど、うん。でもまあやっぱりレンジじゃないかな。でも炊飯器な、
結局何か作れるって言ってもレンジでやるのめんどくさかったりするんだよね。なんかいいやつ買ってもっていうとこもある。いやなんかいろんなのできるレンジ買ってもなんか結局その機能使わないで普通に作っちゃうみたいなやってる嫁は。
ああ、まあね、
うん、普通、うん、なんかよくわかんないけど。さて、選んでもらいましょう。そろそろ。まあ、
そうでしょうね。だってハードディスクの時鼻で笑ってた。うん、
絶対必要だよ、でも。みんな家にいないんだから、あんま
り。いや、だからそう、みんな家にいないし、いないプラス、その見る時間もない。めっちゃ忙しいんだから。
家で、いやいやめっちゃ忙し
くない。家で撮りためたら番組とか見る時間もない
んだ。飲みまくってんだから。
外で飲みまくって、もう八王子ってさ、家帰ってくる時間なんかないんだから。
だからそこで撮りためたものを見るね、ツールを買えば一番問題ないわけだよ。
そこで撮りためたツール、
どうだ、それた、その時間で、そのタクシーの間見れたらいいのにね。
よくわかんない。
さて、ではまたということで、はい、単独ライブとあとトークライブの日程もねまだ決まってないですけど、
めっちゃ悩んでるんで
近々に発表を。
選択肢が21、24、30なんですよ。
21、24、30、はい。
でも僕の中では21めっちゃ辛い。単独ライブ開けて2日後、
うん、
月曜、
うん、
で24、
うん、
クリスマス。
お
アイドルじゃねえんだから。クリスマスにライブやりたくない。クリスマスにライブやりたくない。次の日最後のネタ級っていうのもあるし。
25がね。
いろいろ重なって、うん、
クリスマス、クリスマス2日ともトークと新ネタとで。
がんじがらめ。
がんじがらめ。で、30か。
トークライブだったら漫才もやんなきゃいけないから、うん、24、25で3本新ネタ作るんだけど、それもしんどいし。で、30。年末誰が来るの。しんどい、がんじがらめだな。どうしよう、めっちゃ悩んでる。一応でもツイッターで聞いたら21か24がいいですみたいな、
うん、やっぱ30はやっぱもう、
うん、まあね、
まあ消去法で言ったらやっぱまあみんな何かしらあるよね。
だからもういや24とかさ、こっちは別に何も予定ないけど、うん、 でもさ、来て、いや、なんだろうな、結局その3つの選択肢だったの。うん、で、21、24が 36% ずつみたいな。
おぉ、僅差なの？僅差っていうか、もう、
一緒一緒。
いい勝負なの。
で、相当投票数が、
うん、
90票ぐらいだ、
うん。
90票の中の30何パーってことは、
うん、
まあ30人ぐらい、うんうんうん、約30人ぐらいは、こう、この日がいいです、ね、うん、指定してるわけじゃない。じゃあ、いざ蓋を開けて24日にしましたって言ったら、
うん、
多分10人ぐらいしか来てないわけ、
うんうん。
来る気もないくせに投票したやつがいるせいで、の日にちの間違いをしたくないの。怖いっすわ。やっぱクリスマスにライブやるってすっげえ恥ずかしいよ。恥ずかしい
ね。あのさ、そう、なんかさ、期待、こっちがなんか特別感出してるわけでもないけど、乗るじゃん、ちょっと。うん、なんか。別にクリスマスだからって別になんか何するわけでもないしさ、
ね、まあまあまあ来たお客さんには振る舞うぐらいのケーキは買っとくけど、
うん、やるんじゃん。
いや、そんぐらいしてあげないと。なんかせっかくのクリスマスを潰して来てくれてるわけだから、うん、潰してっていうわけでもないけど。いや、今んとこもう一番いいんじゃないか、いろんなこと総合的に考えて一番いいんじゃないかは24なんですけどね。
あ、
したらもう山崎サンタの格好してトークしてもらうから。
なんでトナカイじゃん、北沢さん。
え、
北沢さんトナカイですか。
俺私服でやる
よ。なんでなんだそれ。
当たり前だろ。
なんだ
よ。そのアホみたいな。
まあまあまあまあ、まあ発表をお待ちくださいということで。ね、はい。単独とトークライブ予約お願いします、はい、というわけで以上ロビンソンズのお話ラジオでした。